さて、ここで番組からのお知らせです。この度この番組が書籍、その名も学問のすすめとして発売されることになりました。これまで番組にご登場いただいた方の中から20人程度が登場するオールスターアンソロジーとなります。今後発売情報など随時発信してまいりますので、番組ツイッター、番組ホームページなどもぜひチェックしてください。ツイッターのアカウントは学問アンダーバーすすめ、また番組のホームページは www.jfn.co.jp/すすめとなっています。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは筑波大学名誉教授で遺伝子工学の第一人者、村上和夫さん。著書科学者の責任、未知なるものとどう向き合うかを踏まえつつ、これからの時代の科学の在り方、そして遺伝子工学の世界的権威が説くこれからの時代への提言についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
村上和夫、筑波大学名誉教授、1936年生まれ。63年京都大学大学院農学研究科農業科学専攻、博士課程修了。海外での研究を重ね、78年に筑波大学応用生物科学系教授となり、遺伝子の研究に取り組む。83年高血圧の黒幕である酵素レニンの遺伝子の解読に成功、世界的な業績として注目を集める。96年日本学士院賞受賞、2011年瑞宝中綬章受賞。著書多数、最新刊は PHP 研究所刊、科学者の責任、未知なるものとどう向き合うか。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは筑波大学名誉教授、遺伝子工学の第一人者、村上和夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
PHP 研究所から、科学者の責任、未知なるものとどう向き合うか、こちらが出版となっています。この本では大震災、原発事故を前にしての科学者の責任、そして在り方について、さらには、これからの我々がいかに生きていくかについての、村上さんの考えが綴られているんですが、まずはこの本の趣旨というかタイトルにも直結するところなんですけど、今回の震災とか原発事故における科学者の責任についての先生のお考えというのは、まずどういったものになるんですか？
この事故を聞いた時、もちろん非常に大きなショックを受けたんですけど、やっぱりその科学者にも責任があるんじゃないか。
科学者にも責任がある。
はい、はい、それで例えばこの直後に私は地震学会の元会長の人に会ったんですけど、やっぱこの人たちは本当にショックを受けてましたね。なぜかちょっと全くあれが予想できなかったんですね。地震研究を50年やっててね、しかも国費を使いながらやってて、全く予想できなかったということなんですよね。だから私は直接その地震学とかですね、原子力にタッチしてないけれども、やっぱりその科学者にはですね、そういうことのもちろん研究をし、そしてそれを明らかにする責任があるわけですよね。東大の元総長の有馬先生は、一生の不覚とおっしゃってましたけど、
一生の不覚、はい、
想定外だというふうに言われてるんですけど、それは言い訳で、科学は 想定外の連続なんですよ。
あ、科学というものそのものが。その
新しいことですから、はい、想定してるものは大した発見がなくて、うん、大きな発見は全部想定外。だから科学は想定外は許されるんですけど、
はい、
技術は想定外では困るわけで、だからその特に技術の問題で、その科学と技術は違うんですよね、
うんうん、科学と技術は違う。
違う、
はい、
サイエンス&テクノロジーなんですね。
あは、
うん、今日本では科学技術というふうにですね、
そうですね、
一括りにしてますけども、
はい、科学技術庁なんていうね省庁があったぐらいですからね。
しかしだから少なくとも&ですから、はい、私はポーズを入れてるんですけど、科学と技術の間に、
はい、
しかしだから科学はやっぱり新しいことを見つける、まあ、非常にかっこよく言えば真理の探求をやってる、
はい、
技術はそれをですね、その生活に生かす応用するっていうことですよね、
うんうんうん、
でその応用する段階ではですね、想定外は許されないんですよね。だからそれができなかったことは、まあ、一生の不覚だとおっしゃったんですけど、特にああいう原子力の応用には必ずリスクがつきまとう。リスクゼロなんてありえないわけですよ、
うん、
しかし一般には絶対安全だと言って、
うん、
そうですね、会を進めてきた、
はい、
その責任の一端は私やっぱり科学者が担うべきで、
うん
うん、もちろん国の政策として原発推進ということがもう決まっておって、だから湯川先生なんかも辞めとられるんですよね、
うん、湯川秀樹さん、
はいはい、原子力委員会に入られたんですけど、うん、これは非常に重要な問題だから基礎から徹底的にやれという主張ですね。しかしその体制はもうそんな基礎からやらずにアメリカから必要なものを輸入して一刻も始めようというですね、おそらく国の規定方針があったんですね。
うん、ある意味じゃあ見切り発車というところ、
そうです、はいはい、それで湯川先生は辞任されてるんですけど、
うんうん、
で50年前にこういうことをやってると危なくなる可能性があるということを予言しとられるんですよね、
うん、
それからもう一つはその地震が予知できるというふうに考えてきたんですけどね、私はねまだほとんど予知できないと思うんです。しかし予知できないといけない、ちょっと研究費を取れないから予知ができるようになりますよと言ってるけど、
うん、
地球は46億年前からあるんですよ。ここまで来たものを100年や200年学問をやったって全部分かるわけがない。そういう思ってきた、やっぱり私は科学者の傲慢さがあった。私はその地球のことは知りませんけど、まあ生物科学をやってるんですけど、生物もまだほとんど分からないんですよ。分からんと私はバカに見えますから、分かったことだけを説明してるんですけど、
うん、
命についてはまだほとんどわからない。
ほとんどわからない。
わからない。命とは何ですかっていうことが、
うんうんうん
うん。生き物の体は知ってるんですよ。ものとして。
はい、
材料はかなり知ってるんですよ、
はい。
材料を集めても生き物が生まれないんですよ。命というものについてはですね、うんうん、まだほとんど知らない。科学者は、やっぱりそういう自然とか命とかそのものについて、ほとんど知らないということを、私はもう少しこういう大きくして発言する必要がある。分からないことを分からないと言うと、そこに少し怠ってきたんじゃないかと。
本質的にはそこが本当はもっとちゃんと言わなきゃいけないところだった。
そうですね。
いうことなんですよ。
必ずリスクがありますよと、
うんうんうん、
でこのリスクはこの程度ですと、
うんうん、
しかもその言ったリスクがですね、間違ってたんですよね。それはこのああいう原発の事故が起こる確率は1億分の1ですよぐらい言ってたんですよ、
うんうん、
なことはないんで1億分の1じゃなかったわけです、
うん、そうですね、
地球に大隕石が飛び込んでぐらいの確率で危ないですよ、
うん、
でその辺はやっぱり非常に甘かったっていうか、まあそういうところがですね、科学者や技術者にもあって、それは一言ではないんですよね、
うん、
それ全ての科学者対する警告だと思いますね、
うんうんうんうん、
だからここまでは分かってるけど、ここから先は分からんという、うん、そういうことをはっきりさせる、だから絶対安全なんていうことを言ったらダメなんですよ、
ね、
科学者に。そんなことありえない。人間のやることで絶対安全を。それからやっぱり一般の人たちも絶対安全ですかということを聞きますから、
そうですね、はい、
しかしそれはね無理な質問なんですよ、
うん、
絶対安全、しかし絶対安全と言わなければですね、原発の 建設が豪にならないから、
うんうんうんうん、
政府とか電力会社側は絶対安全だと、
うんうんうん、
言われざるを得ないところもあるんですよね。
そうですね。じゃあそれはね、本当一方的な問題じゃなくて
両方だから一般の人も絶対安全っていう、ねうん、だから
それを求めちゃってる
ところがありますね、
うん、ですね。うん、そうか。
しかしそれは無理なんです。そんなことありえない、世の中の起こる人間のやることで、
うんうんうん、そうですね。
絶対だからその確率がどれぐらいなのか、どういう条件の時が来たら危ないのか、
は
い
うんうんうん、
それからリスクの研究はやりあんま少ないんじゃないかな。その方針がやるということですからね。
そうですね。それありきですもんね。
しかも絶対安全だっていう、そういうことで進んでますから、
うんうんうん、
リスクの研究は非常にやりにくい
ですね。そうか。そうなるとちゃんとしたブレーキを作る前にもう走り出しちゃうということにな
る。見切り発車ですね。
ですね。そうか。じゃあやっぱそこがまさにその科学者の責任でもあるし、でも科学者だけの責任でもない
ってい
うことです。
一般の人もですね。しかも、うん、国の方針、国が悪いって言いますけども、うん、一般の人がやっぱり快適な生活を求めたわけですよね。
そうですね、うん、
だから原発の反対するならですね、私は脱原発で行くべきだと思いますけど、
うん、
方向としては、
はい、
自分たちは不便にも耐えますよと、
うんうん
う
ん、
いうことを言わないと、その原発を反対だけど生活は今のままで冷暖房で、
はい、もうガンガン冷やしてガンガン暖かくしてっていう
そういうことはもう矛盾してるわけで、だからそういう点ではこの震災は、
うんうんうん、
その生き方、日本人も含めてですね、はい、世界の生き方が問われてる、
うん、
そういうふうに受け止めないと問題返せないし、しかも死者行く命を含めて2万人もの人が亡くなってるわけですから、これをなんとか生かす方向に持っていかないと、うん、やっぱ亡くなった方に申し訳ないんですよね。
そうですね。
で、あそこで作った発、はい、原子力の発電はほとんど東京で使ってるわけですからね。だからみんな人ごとじゃないわけです
ね、うん、そうか。じゃあね、その科学者とかその現場の方の責任のみではもちろんなく、
はい、
その享受する側の我々も当然それは責任の一端をちゃんと担っているし、
そうだと思います、
ね、ということですね。でいいとこ取りは当然できるわけない、
うん、そうです、
いうことね。やっぱりそれはトレードオフの関係になってくるということですね。震災からまあ1年が経過しているわけですけれども、今この局面、さらにこれからの時代、社会の中で今後じゃあどういう果たすべき役割っていうのが科学者はあるんですかね。
科学者やっぱりもっともっと基礎研究をやるべきですね。
基礎研究、
はい、
はい、
原子力について、それから原子力の安全について、
うんうん、
だから私どももう生物の仕組みとかそういうことについて非常に基礎研究を徹底的にやって、
うんうん、
そしてそれを応用する時のリスクとかですね、危険性とかをですね、もっともっと研究すべきだ。そしてそれをオープンにすべきですね、はい、
うんうんうん、
一応学会なんかでオープンしてるんですけど、まだまだ不十分じゃないかと思いますね。ちゃんとした立派な応用研究やろうと思ったら、
はい、
その基礎研究を徹底的にやらなきゃダメなんですね、
うんうんうんうん、
だからそれを中途半端にして応用に持っていったら
見切り発車、
はい、見切り発車すると、うん、でそれはやっぱり政府とか財界の主導だというけども、その後ろにはみんな国民がいるわけですから、それを許してきた、
うんうん、
それを享受してきた一般の人たちがいるわけですから、
うんうんうん、
だからそういう一般の人たちに対しても私は大きな警告である。
ある意味そこまでできてたら、じゃあちょっと行っちゃってよっていうぐらいのやっぱ後押しがあった、その見えないところにあったっていう部分でもあるわけですね。それ
あると思いますね。
ああ、そうか。だからそこを見切り発車にしないで、もうちょっと基礎研究をちゃんと基礎を固めようよという、
うん、そうですね、
それをじっくりと待つ、
はい、
その態度も必要ということ、
はい、そのためには少し不便、生活の不便も耐えるというところが必要だじゃないか。だから科学者も科学者の責任と一般の市民としての責任もあるわけですから、
うん、
まあ、そういうことを感じてます。
先生はその科学者のお一人として、その今なお厳しい状況に置かれている方々とか、日々不安に苛まれている方々をどういう言葉でおもんぱかるという感じになりますかね。
それはこの犠牲を私どもは決して無にしないと、二度とこういうことを犯さないために研究をやり、それから日本人とか自分のですねライフスタイルを考え直すと、
うんうん、
いうことによってこの震災を生かす以外に道がないんじゃないですかね。
なるほど。 決してそれを無駄にはしませんということですね。
Let's get knowledge with fun。
まあ、そもそもという感じのお話になっちゃうんですけど、村上先生ご自身の科学者としての信念というのはどういうものになるんですかね。
科学というのは今かなり大きなお金がかかるわけですよ。僕には国立大学の長いですから、税金なんですよね、
はい、
だからやっぱりこの科学はただ単に自分の興味とか、まあ、そういうもののためだけではなくて、やっぱり世の中に役立つと、
うんうん、
人の幸せに役立つ科学を目指すべきだし、目指す義務があると思いますね。
義務がある、
はい
はい、
だから私はそういうふうに心がけてきたつもりですね、
うん、人の幸せになるものを作り上げていく、
はい、あるいはそのための、うん、仕組みとか原理を解明していくと、
う
ん、
それがもう科学者としての信念のど真ん中にあると、はい、ということなわけですね、
はいはい、そのためにはやっぱり徹底的に基礎研究をやるためなんですよね、はい、すぐに役立つということを考えてなくて、うんうんうん、非常に徹底的に基礎を研究すると、
うん、
まあ、僕たちは長いこと高血圧の原因物質を開発したんですけど、
はい、
それが曲がれなりにもうまいこと言ったのは、やっぱりこの研究は多くの人に喜んでもらえる研究になる可能性があると思ってたから、やっぱりそういう時は力が入るんですよね。ただ単に自分の興味だけじゃなくて、だからそういうことを心がけてきたつもりなんですよ。
なるほど。これを続けていけばきっとそこにつながるだろうという使命感というのが、
はいはいはい、
それが原動力、
一つの大きな原動力ですね、うん、それでもちろんそれだけではないんですけど、もちろん科学者としての興味とかですね、
うんうん
うん、まあそういうものがあるんですけど、
うん、まあでも一番根っこにあるのはやっぱりそういうところに、
はい、
うん、そこは揺るぎないところになるわけですね、はいはい、うん、そのまあでもそういったものを持ちつつ、その科学者としてご活躍される中で、科学者に必要なこのなんていうんですかね、素養というか必要な物事の見方とか考え方とか態度みたいなのってのはどういうものがあるんですかね。
一つは研究するときに、まあ、私の例で言えばこの研究は必ずうまくいくという楽観主義ですね。
楽観主義、
はい、
ああ必ずうまくいく、
はいはい、ところがうまいこといかないか場合もたくさんあるわけですよ
ね。そうですよね、はい、
でそういうときはなぜなのかなというのを真剣に考えてみる、
うんうん、
だからそこではむしろ非常に慎重になる、
うんうん、
なぜこの研究うまいこといかないの、事実うまいこといかない方が多いわけですよ、特に大きな仕事になるほど、
うんうん、
だから始めるときは非常に楽観主義で、
うんうん、
うまいこといくというのがあるんですけど、うまいこといかないにぶつかったら、なんでうまいこといかないの、何が間違ったの、何が悪いのっていうことを徹底的にその点検するということが大切だというふうに思いますね、
うん、そうか、
僕たちの研究は非常にある意味で地味ですから、うん、地味な研究をコツコツと続けるためには、うん、そういう楽観主義がいるんですよね。
うん、本の中にもいろんなキーワードがあって、僕は面白いなと思ったのはデイサイエンスとナイトサイエンスの部分が、ああこれは面白いなと思ったんですけど、やっぱりその辺も楽観主義というか、なんていうんですかね、必ずうまくいくぞという中でのなんかいろんな道筋みたいな感じですね。
そうですね、うん、デイサイエンスというのは普通やってるサイエンスはデイサイエンスなんですね、
はい、いわゆるもう
論理の
真面目に研究していく、
そう、は
い、
それが論理の世界であり、はい、理性知性の世界ですけど、
はい、
進めるプロセスにおいてはですね、はい、必ずしもそういう世界じゃなくて、例えばですね、うん、直感ですね、これうまいこといくと、
はい、
はずだと、いくという、
うんうん、
あるいは生かしてみせるぞっていうですね、うんうん、そういうちょっと理性と知性とは違うですね、感性とかですね、
うんうんうん、
直感とかですね、場合によっては霊感まであるんですよ。
霊感、
うん、はい、ひらめきですね、
おピンとくるものが、はいはい、
これはいける、
うんうん、
というですね。しかしこので大きな研究はですね、ほとんどこのそれを僕たちナイトサイエンスって言ってますけど、
はい、
ナイトサイエンスから出てるんですよ。
あ、むしろそっちの方が、
はい、
はいはい、
なんでかというと大きな研究はね、常識を超えるなきゃダメ、どっかで。
ああ、そうかそうか。
常識を超えるときは理性と知性じゃないんですよ。
う
ん、
そうか、今までの知識だけじゃ。
どっかでジャンプする。
そうですね、
ジャンプするときはね、その理屈じゃないんですよ。もう感性ですね、
うん、
いけるっていう。やるぞっていう熱い思いね、
は
い、で。そういうものから大きな研究が出てるんですよ。
うんうん、
だからむしろ昼と夜のバランスがもちろん大切ですよ。
はい、
思い込みだけではね、ハートだけでは研究できないんですけど、ハートとそれからマインドって言ってますけど、理性とか心のねバランスが大切なんですよ。
はい、
大きな仕事っていうのはね、大体ほとんどナイトサイエンス、すなわち常識を超えてる世界から出るんです。後で理屈つけるんですよ、いろいろと。
なんでそうだったんだろ
う
って。はいはいはい。
だから人を好きになるみたいなと思うんですよ。なんでこの人が好きになるのってなんてね。理屈じゃないんですよ。
そうですね、最初
は理屈です。後で理屈ですけど、後で考える、はい。しかし好き嫌いというのはね、
うん、
例えばリスクじゃないでしょ。そういうふうに、まあ、科学もですね、理屈じゃないところがあるんですよ。うんうん、しかし人に納得してもらうためには理屈をつけて発表するときには理屈がついてるんですけど、うん、本当のですね、そのプロセスの中ではね、理屈を超えてる世界がある。
うん、
それを僕たちナイトサイエンスって言ってるんですけど、だから例えば出会いとかね、
うんうんうん、
酒場で出会ったとかね、
はい、
急展開することがあるわけですよ、僕たちも、
うんうんうんうん、
もうダメだと思ってうちひしがれたらね、ある先生がね出会って、そこから急にね仕事がうまいこといくっていうことがあるんですよ、
う
ん、
そうですね、
出会うか出会わないかっていうのは自分の、
はい、
力ではないからね、
うんうんうん、そこはもうある意味人知を超えたというか、
そうです
いう部分ですもんね。そうですよね。そうかね。まあでもそれはもちろんそのコツコツ部分の積み重ねがあってこそですけど、
そうです、はい、う
ん、ね、だから周到にちゃんと準備をしてればそういうものが降りかかってくる環境になってくる、
はいはいはい、
うん、チャンスフェイバーズはプリペイダーマインドっていうことになるわけですよね。だからね、でも大前提としてはさっきおっしゃった楽観主義が本当に大元にないとそこは立ち行かないですね。でもね、
やってられないね。
だって
そんなこんな、まだ無駄なことをなんでコツコツやるのって
だからやっぱそこのマインドの持ち方がやっぱ科学者としての持ち方なんでしょうね、心のね。
まあそういうことですよね。それが一つね、それだけではもちろんないと思います、
はい、それはでも大きなものの一つ、
僕はそう思いますね。
ということはその若い例えば後進の学者さんたちに村上さんが伝えたメッセージというのはやっぱそういうところにな
る。そうですね。
なる。
それからやっぱり自分に対する自信にが欠けてるところがあるんですね。
自信に欠けている。
はい。はい、今の高校生、日本の高校生とかはですね、自分の評価が非常に低いんですよ。外国に比べて。
お、自己評価が。
自己評価が。
はいはい。
僕はだからそんな日本人だけが自己評価が低いわけがないんで、
はい、
自分に対するですね自信のようなものをやっぱり、うん、持つ必要がある、
うんうん、
しかしなかなか自信って持てませんから、
うん、
何でもいいから小さなこともいいからですね、うまいこと言ったっていう成功体験を私が、
うん、
必要に必要で、
うん、
一つうまいこといくとですね、俺もやれるなっていう気になるんだけど、うん、だから科学でも同じことですね。だから小さいもんでもいいから、なんか自分のこれは俺がやったっていうことを持つことも非常に大切だと思うんです。
そうやって自信をつけて、
はい、
うん、
私どもの遺伝子は38億年間続いてるんですよ、
はい、
38億年間あらゆる寒暖辛苦を耐えてこの世に生まれてきたんですよ、
うん、
だってこの世に生存してきたっていうことだけでね、これもすごいことなんですよ。あと少し才能があるとかねないとかいうのは誤差の範囲です遺伝子で言えば 99.5% はみんな同じなんですからね。
99.5%、 1000個に5個ぐらいの違いしかない。
ない。ノーベル賞を取った人もね、
はい、
隣のパッツンおじさんも1000個に5個ですよ。
遺伝子レベルで言うとほとんど全部同じですよね。
そうです、
うん、
ただその 0.5% 違うところで競争してるんですね、
はい、
今よあいつに比べて偏差値がどうだとかそんなものは問題じゃない、
ね、問題じゃない
ですよ。38億年ある意味では勝者なんですよ。私は勝ち組負け組ってことは嫌いだけど、これもあらゆる厳しい条件を乗り越えてるんですよ、
うん、
人と比較するのはね、はい、あんまりやらない方がいいと思うんですよ。
意味がない
意味がない まあ、人と比較のために38億年かかってこのように出てきたわけじゃない。
そうですね。
しかし今は若い人たちはね、比較するわけですよね、うん、偏差値がどうかとかね、学校がいいとか悪いとかね、もちろんそれはあんだけど、そんなものは問題じゃないんですよ、ね、うん、生きてることのすごさに比べれば。
そうですね、もう究極の選ばれしものっていうことですもんね。もう
ありえない、
ね、ありえないこれ。じゃあそこで自己評価低いなんてこともありえないっていうですね、それはね。
細胞1個ね、偶然に生まれる確率はね、うん、はい、日本で今1億円宝くじを当たるでしょ、
はいはい、
飛び上がりますよね。
飛び上がりますね、それは。
それどころの幸せ、うん、ありがたさじゃないんですよ。1億円宝くじを、うん、連続100万回当選のようなありがたいことが起こらなければ細胞は偶然に生まれないんですよ。
ああ、確率的にはそれとほぼ同期ぐらい。
細胞1個ですよ、それを60兆持ってる。ああ、そうです。もう生きてることが今の科学 の常識から見てありえないんですよ。
ありえないですね、本当ね。
1億円かけ100万回かけ60兆
ですもんね。それ単位も分かんないですよ。
だから自信を持ってね。
でも先生のそういったお考えっていうのはもう昔からそういう態度お考えで。
いや、そうではない。やっぱり遺伝子の研究をやってですね、うん、遺伝子暗号の解読をやってたわけですよね、
はい、
で私どものグループだけでも1万6000個の遺伝子を解読したんですよ。
1万6000。
すごいでしょ。全部違うんですよ。でそれで夢中になってですね、
はい、
いや、それこそ勝ったら負けたらやってたんですけど、私ある時ですね、解読する技術もすごいけど、
はい、
もっともっとすごいことがあった
ってこと。解読するよりももっとすごいこと、
はい、その解読する前に書いてあったってことですよ。書いてあったから解読できるんでしょ
う。あ、書いてあるから読み解ける。そうですね、そうですね、そうですね、
うん、そうそう、書いた人と読んだ人どっちが偉いかって、そしたら書いた人が偉いんですよ。
そうですよね。
仏典をね、
はいはいはい、
本当に書いた人とちょっと読んできた人と、
うんうんうんうん、
誰が書いたの
ですね、
分かんないでしょ。
分かんないですね。
誰、人間じゃないですよ。しかしデタラメにね、うん、DNA が書けるわけがないの、生物の設計図が、
うんうん、
そうすると、
はい、
これを書いたのは人間ではないと、
はい、
しかしデタラメではないと、
はい、
何事かと。
何事かですね、うん、
そういうことを考え出したわけです、
はい、
そうすると私はこれは自然が書いたんですよとしか言いようがないでしょ。
そうですね、うん、
しかしこの自然は私どものよく知ってる自然ではなくて、目に見えないけれども、しかし測定は今のところできないけれども、うん、目に見えないけれども素晴らしい偉大な働きがある、
うんうん、
じゃないと遺伝子暗号がデタラメに書けないし、
うんうん、
また書けてもその遺伝子暗号が見事にオンとオフを繰り返しながら生きてるわけですよ。そういう不思議な力が自然の中にあると感じ出したんですよ。これはすごいなと、
うんうんうんうん、
すごい世界があるな
と、はい、誰が書いたんだ。
そうです、
はいはい、
わからないんですよ、また
わからない、うん、
しかし私はわからないけど、だからサムシング、グレート、サムシングだからわからないんですよ、
はい、
しかしグレートの働きがなければ、
うん、
遺伝子の暗号がデタラメに書けるわけがない。
なるほど。
しかも極微の空間に書いてるんですよ。
そうですね。
1グラムの何分の1ともありますか。1グラムの何分の1、うん、だいたい漫画の書物ですからね、
はい、
大百科店3200冊分ぐらい。それが1グラムの2000億分の1に書いてるんですよ。
2000億分の1、はい、
アンビリーバブルですね。
ですね。
1グラムの2000億分の1という極微の空間に漫画の書物が書き込んだらという事実と、うん、そしてそれが間違いなくオンとオフを繰り返しながら働いてる、
うんうん、
これはもう神業なんですよ。
まさにそうですね。
神仏というとあいつはちょっとあっちの方に行ってしまったと言われるから、私はそれはサムシングレート、
何らかの偉大な
もの、偉大な力、
うん、
偶然に人ができるわけがないんですよ、うん、そうして素粒子から人間が出てきますか。
そうですね、何らかの力、
だからサムシングですよ。だからわからないんですよ。わ、うん、からないけど偉大なものがなければね、
うん、
ならないと考えるんです。
そう、
そのサムシングレートは何かってすぐ聞かれるんですよ、うん、わからんからサムシングって言ってるわけです。
そうですね。もうすべてがありがたい。
そうです。
ですね。
日本のありがたいっていうのはね、うん、ありがたいことですからね。ただ単にサンキューじゃないんですよ。
そう。
だから今生きてることがありがたいことなんですよ。
あるのがとてつもなく難しい。
ありがたい。
うん。
だから私が生きてるのもありがたい。あなたが生きてるのもありがたいんですよ。
うんうんうん。
日本のね、ありがとうとかね、 おかげさまとかね、うん、もったいないとかね、あれはね外国語に訳せないんですよ。おかげさまって外人に言うと誰の、はい、何のおかげですか
主語が何かっていう話ですね。
日本では何でもいいんですよ、
うん、
そうか、あなたのおかげ、うん、ご両親のおかげ、社会のおかげ、うん、サムシングレートのおかげですよ。
そうですね、
僕はサムシングレートっていうのはね、はい、外国行くと必ず聞かれるんですよ。神様とどう違うんですかって、うん、サムシングレートと、うんうんうんうん、で私の人はねそんな難しいことは聞いてくれるなって
でそれかもしれないし、
しかし私はねだから簡単に定義をしなきゃならないかって、私の定義は、ね、非常に簡単なんですよ。私どもには両親がありました、間違いないですね、
はいはい、
両親には両親があった、うん、遡ってきますよ、
はい、
そうするとね命、生き物はね親なしで生まれないんですよ。
そうですね、そうですね。
どうして子供が親なしで生まれますか、
うん、
そうするとね命の元の親のような存在があってもいいんですよ、
うんうんうん、
どうして素粒子からね人間がね出てきますか、何の思いもなく何努力もなく、うん、デザインもなく、うんうん、だから私のサムシングレートの定義はね全ての命の元の親のようなもの定義する。親って断言するとね、うんうん、どんな親かって聞かれたか困るかわからんからサムシングレート言ってるんだけど、しかしサムシンググレートがなければね、うんうん、やっぱり命は生まれないんですよ。
そうですよね、私の親は素粒子ですっていう人はいないですからね。
そうでしょ、
そうですよね、
この大宇宙にはね、はい、やっぱり命の親のようなものがどうもあると考えた方がむしろ科学的なんですよ。
そうですね、そっちの方が非常にリーズナブルというかですね。
それをだから命の親がサムスティングレートであって、
うんうん、
しかもそのサムスティングレートはね、そうすると宇宙とかね天におるような気がするけど、今働いてるんですよ、私その体の中で、
うんうんうん、それが続いてるんですよね。
そうです、サムスティングレートの働きがないけど、うん、私も一刻も生きていけないね。
そうか、それは実体があるものなんですね。
あるんです、
サムスティングだけど実体あり
ある。だからそれが宗教家が言ってきた神の時と近いのかも分かんない。
あ、はあ、
ずっとね、しかし神様って言うとどの神様かってことになるからね神様同士喧嘩したりするから、ね、神さんが喧嘩してないんですよ、
うん、
それを信じてる人同士が喧嘩してるだけで神様は喧嘩しないと思いますよね、
う
ん、
そうなると、まあ、宗教家のラインの行き着くところと科学者の行き着くところがそこで、まあ、一つになってるのかもしれないですね。サムティンググレートと、
もしかしたら僕はそれがねやっぱり21世紀に、うん、まあ、大切で、
うんうんうんうん、
もうただ単に神仏だけではねこの21世紀はね収まらないんですよ。みんなそれぞれの神様があるから、
うんうん
う
ん、
そう書いて科学技術だけの万能ではね、
うん、
やっぱりこの世界は収まらない。だから科学技術とそういうサムシングレイトのね精神性との私はバランスを取らなければ、
うんうんうん、
21世紀の環境問題は言い方は解決しないと。だからこう大震災は、
うんうんうん、
私やっぱりサムシングレートから何かのメッセージだと思うんですよ。なんかサムシングレートは命の親ですよ、
はい、
命の親が子供にね意味もなく罰したりしないんですよ。何らかの意味がある。それは日本は66年ですか、科学技術、物質、お金、データに偏りすぎた。しかしそれをこの大震災を機会に少し修正してくれというね、私サムシングレートのメッセージだと思います。21世紀のね生き方を対する警告なんですよ。しかも涙を飲んだ警告なんですよ。自分の子供をたくさん殺してるわけですからね、2万人近くも。これも痛切なね私は叫びだと思いますね、サムシングレートの。
そういうふうに今回の震災も捉えるべきだろうし、
そう捉えたらねこれはプラスに転換、日本人がね、
うんうんうん、
今あのちょっと話がずれるんだけど、あのダラリアマ法がいるでしょ。ダラリアマはね大震災の時に2回も来てるんですけどね、やっぱり彼は日本に非常に期待してる。日本はやっぱり科学技術が進んでるし経済力もあるんですけど、それだけじゃなくてやっぱり日本のね先取っておかげさまとかねありがとうとかねもったいないとかね、そういうね大自然と共生し敬うね歴史的伝統があるんですよ。このバランスの取れる国は私は日本しかないとダライラマは言うんですよ。しかしそれ日本がこの60年間少し物質の方に走りすぎた、お金に走りすぎた。だから21世紀は日本人の出番だと彼言ってるんですよ。だから彼は非常に科学者に対してもね 造形が深いんですよ。二十何年間毎年やってるんですよ、科学者と対話を。でそれは科学というものは非常に大切なんだけども、それだけではダメなんです。で私は 3S と言ってますけど、
はい、
3S 政策ってご存知ですか？
3S、
うん、
はい、あの戦後の、
そうそうそう、
はい、あのセックススポーツスクリーン、
そうそう、
はい、
晴れて日本人を骨抜きにしよう
まあそういう娯楽でね、あの
骨抜きにしよう、まあ、それは意味があるんですけど、はい、もちろんスポーツもね、
はい、
スクリーンも、
はい、
それはセックスだって意味があるんだけど、うん、私の 3S はねサイエンスの S ですよ。サイエンス、それからスピリチャリティ、スピリットのもの、これはまさにサムシングレートですね、科学を超えるようなもの。だからサイエンス、スピリチャリティですよ。それからね、サステイナビリティですよ。サステイン、継続しなきゃダメなの、
うん、
地球が、人類が、この3つがね、私は21世紀のキーワードになると、
うん、
でそれをね、きちんと本当に世界に示せるのは私は日本だけじゃないかと思って。
Let's get knowledge with fun。
ガオナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは筑波大学名誉教授、遺伝子工学の第一人者、村上和夫さんです。 PHP 研究所から科学者の責任、未知なるものとどう向き合うか、出版となっています。あのこの本の中では先生のキーワードでもある、まあ、先ほどお話もありました Something Great、 それから笑いとか遺伝子スイッチなどについても語られているんですが、あの、まあ、Something Great については先ほどかなり語っていただいたんですけれども、あの笑いってちょっと意外な感じで、しかもあの吉本興業なんかとも一緒に研究されたっていうことも書いてありましたが、これ遺伝子と笑いってどういう関係があるんですか？
あのですね、
はい、
いや私もやるまではあんまり関係がないと思って
もう一見全然関係なさそうに見えるんですけど、
遺伝子の暗号が全部解読されたでしょ、
はい、
それで分かった非常に面白いことはですね、あの私どもの持ってる DNA の中で本当に働いてるのはですね 2% 内外しかない。
2%？
わずか。
え、じゃあ 98%
何しか分かんない
何やってるか分かんない、
はい、
はい、
それで、
はい、
そうするとですね、寝てる DNA がたくさんあると
、うん、もうほとんど寝てますね。
そう、
うん、
そうすると寝てるいい DNA ね、
うんうんうん、
健康なための DNA とか、はい、才能のための DNA のスイッチをオンにして、
はい、
起きてる悪い DNA のスイッチを消すことができれば、可能性は何倍でも伸びる、
うん、
ということが科学の言葉で分かり出したんですよ。
ほうほうほう。
だから遺伝子はね、非常に今まで固定的に考えてましたね、
うん、
親の因果子に報いですよね俺があんまりパッとせんの、まあ親があの手で
まあまあそういうせいにしちゃいますよね。
そういうせいもあるんですけどですね、
はいは
い、そうじゃなくてですね、遺伝子がオンとオフというのがあるという、はい、その 98% の中にはどうもオンとオフに関係しているところがある。だから遺伝子はですね、今まで考えたような非常にですね、設計図というですね、非常にその性的な固定的なものから、もっとダイナミックにオンとオフを繰り返してるんだから、
ほうほうほう、
しなやかに発されてるっていうのが分かってきたんですよ。でそれはだからね、オンとオフ、例えばですね、運動によってもオンになるんですよ。例えば筋肉がつくし運動、
はい、
筋肉タンパク質の遺伝子がスイッチがオンになってるんですよ。食べ物もね、タンパク質もビタミンもほとんど遺伝子のオンとオフに関係してる、
うんうんうん、
しかし私はその研究を眺めながら、
はい、
運動とかね、栄養食物によってスイッチがオンになるんだったら、人間にはそれもの以外にね、心があるんですよ。心、
はい、
心によってもね、心を変えたら、ね、遺伝子のスイッチがオンになるかどうかというふうなことを考えさせた。どうもこれはいけるかもわからない、
はい、
で心と遺伝子研究会を作ったんですよ、
うんうんうん、
それで心とは何ですかとか、まず難しい問題ですよね
はい、そうですね、なかなか目に
見えない。私はですね、はい、単純ながら心を2つに分けようと。
心2つ、
うん、はい、例えば陽気な心、
はい、
ポジティブな心、
うんうんうん、
とネガティブな心、
はい、
ほんでポジティブな心はですね、例えばあの感動とかですね、うん、笑いとか、
うんうん、
それからそういうですねものはいい遺伝子のスイッチをオンにして、
うん、
恐怖とかね、悩みとか不安とかいう、そういうものはね、悪い遺伝子のスイッチをオンにするという仮説を出したんです、うん、
なるほど、はい、
みんな仮説、ちょっと若いにすみますかね、うん、科学はね、仮説を出すんですよ、子供たち。科学は 99% 仮説ですからね、まだ。
はい。なるほど、なるほど。はい。
で、今、日本はストレス社会ですよ、
うん。
だから、ストレスが加わると、体が具合が悪くなります。
なるほど。
とはこう、みんな知ってますでしょ、は
い、うん。そうですね。
しかしね、ストレスを私はね、ネガティブストレスとポジティブストレスに分けて。
あ、そうか。ストレスにも2つある。
2つある。
はい、はい。
例えばですね、糖尿病患者さんのことを調べてみるとですね、ストレスが変わるとね、血糖値がさらに上がりますと書いてるんですよ、糖尿病患者さん。うんうん、しかし、そのストレスは悪いストレスだと。んで、悪いストレスが加わったら血糖値が上がるんだったら、いいストレスが加わると血糖値が逆に下がるかもわからない。よし、これをやろうと、
うん。
しかしね、悪いストレスはね、あれ実験が簡単ですよ。ネズミをいじめれば胃潰瘍になりますから。それからネズミを喜ばすってのは難しいんですよ。しかし、なんかその、ポジティブストレスないのかなと思って考えたときに、吉本興業の社長と会うんですよ。あ、笑いはひょっとしたらポジティブストレスなのかもわかんない。
ああ、なるほど。
少なくとも笑ってる間はね、はい、ネガティブが消えますからね。笑いながら怒ってる人じゃない。
はい。
そうすると、ポジティブストレスというものと一つとして笑いが使えるかもしれないっていうので、
ほ
う
ほ
う吉本と組んだんですよ。
ほう。なるほど。はいはいはい。
そうすると、
うん、
笑いによってね、糖尿病患者さんの血糖値がね、下がるんですよ。
下がる。
下がる。
お、
劇的に。
お、
そしてですね、
はい、
その時に遺伝子のスイッチがオンになるんですよ。
笑いを与える。
与えることによって。
はいはい。
まだ全体的に遺伝子のスイッチオンとついての結果が感じられてないけど、
うん、
私は健康に遺伝子のスイッチが笑いによってオンになる。そういうデータが出だしましてね、私どものグループから笑い博士が誕生したの。
笑い博士、
笑いと遺伝子のオンとオフで博士になった
それで博士号取れちゃう。
取れた。
あ、そうですか。
だからそれはやっぱ吉本と組んだっていうことがね、
うん、まあプロですからね、笑いのプロですから。
そうそう、
うん、
しかし面白いでしょ、吉本と遺伝子はねこの意外な組み合わせがね、
そうですね、
新しいね、
うん、
研究分野を開くんですよ。
へ
え。ただもう薬の代わりにね、お笑いビデオを出すような病院が出てきますよ。
あ、もうそれ、治すためのものとして。
そう。
これを見て治しなさい。
そう。もう病院挙げて実験をやろうとしてるんですよ、
今。へえ。あ、そういうところまで来てるんですね、じゃあ、ね、もうじゃあ本当に実行力があるというか、はい、実用的な部分で
笑い、うん。笑いは副作用もないしね。
そうですね。うん、確かに。そうですね。それを処方しすぎて、なんか、悪いことは多分ないですよね。
まあ、お腹痛くなると。笑いすぎて、顎が外れるとか。
そうですね。
昔から笑いは健康にって言われたんですよ。な、うん、でいいのっていうことですよ、
ね。なるほど、なるほど。その、遺伝子のスイッチのオンオフっていう話がありましたけど、そうなると、まあ、笑いというものは、特に震災後、なんか、一時期、笑っちゃいけないみたいな風潮もありましたけど、それはかなり違った方向、良くない方向なわけですね、じゃあ、そうなってくると
。はい。僕はしかし、ね、うん、最初はね、やっぱり頑張ろう日本でいいと思うんですよね。
うんうんうん、
しかし、今年はね、頑張ろう日本の、にもう一つね、笑顔で行こう日本。
うん、うん。
自分の方に僕は入れたらいいと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、頑張りだけでは持たないにしては、うん、頑張れ、頑張れたって。しかし、だから今の、被災地の高校生なんかに会うとね、やっぱり非常に笑顔してますよ。もうびっくりしましたよ。そのお父さんが亡くなりね、家が流されてもね、やっぱり自分たちが、うん、この被災地を立ち直されるんだというね、本当に笑顔してる。
うん、それ笑顔があることによってよりそれが前進するということ があるわけですよね、は
い
は
い、
うん、それが本当にポジティブなエネルギーになる、なりうるということですもんね、うん、でそのスイッチオンオフに関してはその本の中では震災に関してその例えば利他的遺伝子のスイッチがオンになっているというのを垣間見たというお話もありました。これはどういうことですか、利他的遺伝子。
遺伝子はね、利己的だというないこと言われたんですよ。
はい。
な
んなら、セルフィッシュジーン、ね。
そうそうそう、
はいはい。
自分のコピーを残す。
うんうん、
だから体の中で自分作用を作る。私はしかしね、その、遺伝子の働きを見ててね、利己的だけでは生きられない生き物はと思ってきたんですよ。ないなら細胞は、
はい、
もちろん自分のコピーを作るんですけど、他の細胞を助けてるんですよ。そのせいか臓器の働きなんかできないもん。自分が全然自己を点でバラバラにね、
はい、
そのエゴの塊みたいだったらね、うん、臓器が持たないんですよ。
ほう、俺が俺がじゃできない。
そうですよ。臓器はいろんな細胞からできてますからね。
はいはい。
それは俺がの主張もある程度抑えて、
うんうんうん、
他の細胞を助けてるから臓器が動いてる。臓器がね、自分の働きやながら他の臓器を助けてるから私とも生きてるんですよ。
ほうほうほうほう。
これは一種の助け合いですよ。
うんうんうん、
だから利己的遺伝子もあるかもしれないけど利他的なものがなければね、
うんうん、
これはね生きられないです、ね、生き物が。
あ、それはもう宿命的にそうなんだ。
そう、仕組みを見てて、
うん、
だから人間はやっぱり利己的な遺伝子と利他的な遺伝子両方持ってる。しかし何かの例えば震災という時にね、やっぱり日本人のね助け合いの遺伝子のスイッチがオンになったんですよ。そういうねものが目覚めたんです、あれによって、
うんうんうん、
しかし目覚めたということはもともと日本人は持ってたんです、
うんうんうんうん、
おかげさまとかね、もったいないとかね、はい、いただきますとか、
うん、
しかし この60年間ねやっぱ物質的な方にその関心が高まりすぎてね、そういうものがスイッチがオフになった。
あ、今まではオフになっていた、
はいはいはい、しかし日本人特に日本人はそういうものを持ってた。だから大自然を恨んでないんですよ、本当に。非常に悲しいしですね、大変なことですけどもね、やっぱ自然を恨まずという言葉があるんですよね、
うん、
これはやっぱりね日本人のね非常に特徴だと。だから外国が絶賛したんですよ。整然とした行動ができたっていうのはね、私は日本人の他人を思いやる利他的な遺伝子のスイッチが入ったというふうに思うんですよ。
そう、震災
というものを契機にして、
そうか、利他的遺伝子がオンになった。
そう、
うん、
だから私は最初のうちはね楽しいとか嬉しいとか喜ぶとかね、そういうポジティブなストレスがスイッチオンにすると思ったんですけど、うんうん、それだけだとネガティブな、ものすごいネガティブ環境ですよね。
そうですね、
特にネガティブな環境もですね、これ捕まえ受け取り次第によってはスイッチがオンになるなじゃないかと思って、そういうことも実際データとして示していきたいと。
今回の震災のある意味ショックがそのオン、利他的遺伝子をオンにさせてくれたという側面がある。
そうです、
うん、
それから80万人ぐらいのボランティアが出たわけですよ、日本人でいうから、うん、日頃だったらそのこと考えたことがないような人が、うん、やっぱり被災者にとこへ行って汗を流してるわけですね。そして喜んでるわけですよ、行った人が。だからそういう環境によって、ね、スイッチオンになる。だから今度は心の復興ですよ、
うん
そしてやっぱり日本人がやっぱ世界の出番だというのは、世界にこのどういう態度を示すかというのは非常に注目されているわけで、
うん、
だから心の復興をすると助け合いの精神をね、そういうものを世界に示すことを期待されているんじゃないかと、
うんうんうん、
でそういうふうに受け取るとですね、これは大変な不幸ですけども、このネガティブをポジティブに変えることができる、
うん、
でそれは日本はやっぱり何といってもまだ経済力もあるし科学技術力ももっとあるわけですよ。そしてこの66年間の廃墟から立ち上がったという実績もある。それプラスですね、日本人はさっき言ったようなありがとうとかもったいないとかですね、おかげさまとかいただきますとかいうね、そういう自然と共生し他人と共生するね、私は文化的遺伝子があったと思うんですよ、
うん、
何千年と。だからそういう意味でこの震災を捕まえるとですね、この大きな不幸がですねプラスに転換できるんじゃないかと思ってるんですよ、
うん、
チャンスにすべきなんですね。でチャンスと思えばチャンスになるんですよ、
うんうんうん、
思いが遺伝子と恩を変えるんですか。
そうですね、まさにそこですよ、心と直結してるところですもんね。
だから僕はそこを心の働きを遺伝子のレベルで解明していきたいというのはこれからの研究の大きなテーマなんです。 Let's get knowledge with fun.
前のパートでもちょっと出てきましたが 3S サイエンス、スピリチュアリティ、サステイナビリティ、村上先生の 3S の方ですけど、スピリチュアリティっていうのは、まあ、冷静っていう感じだと思いますけど、こうなんか祈りの効用っていうのも科学的に証明されてきてるというような記述もありました、はい、これどういうことですか。
今ね、特にこうアメリカを中心にですね、やっぱり近代西洋医学の見直しが始まってるんですよ。近代の西洋医学はね非常に大きな進歩を遂げて、しかしね、がんも高血圧も糖尿病もね、うつもね、治らないんですよ。 治らない、
うん、
だからもうアメリカ人の半数以上はね、もう西洋医学だけじゃないんですよ。東洋医学でも、
はい、
伝統医学でもね、そういう医学に走ってるんですよ、うん、その中に祈りが入ってるんだ。
祈り、
祈り、
はい、
祈るんですよ、患者のために、
うんうん、
でこれの文の発表の部分がね4万件を超えるんですよ。
祈りの、
そう、それがちゃんとした医学の雑誌に出てるんですよ、
はい、医学として祈りが、
祈りが、
はいはい、
祈りによって病人の治療効果が上がるかって、これはまだまだケンケンガクガクあるんですけどね、そういうデータがね、確かに祈りには効果があるというデータがたくさん出だしてるんですよ。
これもじゃあ実用的な意味で
もちろん、はい、そうです、
はいはいはい、
で人間は最終的に祈る民族、祈る動物なんですよ。特定の宗教とかね、うん、そんなんとあんまり関係なくね、人間はいつになったらね、やっぱり祈るんですよ。でそれが医学的効用があるというデータが出だしまして、
うん、
それで私どもはですね、これね、祈りに注目してるんですよ。そうそう、祈りというのは究極のね、やっぱり心のね、作用なんですよ。
そうそう、
心ってのはいろいろあるけどね、
はい、
特に自分のためになくね、他人のために祈るっていうのはね、非常にハイレベルのね、精神作用ですよね。
他人のために祈る、
祈る、
うん、
だからこの大震災もね、プレイフォージャパンですよ。日本のために祈ろうと世界中の人がやってるわけですよ、
はい、
でこれはやっぱり そういう、ね、祈りというのは僕は一種のエネルギーがあると思う。意識の非常に高度な意識ですからね、
はい、
その高度なエネルギーによって病気が治るという可能性が出だして、それは今までは祈りによって病気が治るってのは、ね、そんな非科学的なんですけど、アメリカのイジル大学が、
はい、
医学部がやりだしてるんですよ。こっちに祈られてるグループと祈られてる部分を、ね、比較するとね、祈られてる分に治療効果が高い。
おえ、それデータとして有意なさが、
有意なさがってる。特に面白いのはね、東海岸から西海岸の人は祈るんですよ。
相当遠いですよね、
うん、しかもね、患者さんは祈られてるということを知らない。
あ、知らない、
知らない、
はいはい、
ドクターも知らない。
お
ディレクターだけが知ってるんですよ。
おじゃあある意味勝手に祈ってる。
なんで知らないかというとね、
うん、
知ってるとね、あ、自分は祈られてるというね、そういうファクターが入ってくるんですよ、うん、
まあ自己暗示的なものが、
そうそう、はい、人に祈られてる
ん
だ、それを直すためにね、
うん、
患者もドクターも知らない。
じゃあ全く勝手にやってるわけですよ。
それで効果あるという論文が出てね、それでこれも遠隔操作とかね、
まあ、はいはい、
そういうこととね、関係があるかもしれない、うん、これまたケンケンガガガってるんですよ、うん、うまいそういうことがあるというとない人とかね、
うん、
論争してるんですがね、しかし少なくともね、そういうことが医学の現場で問題になりだした。
もう大真面目にそれは語られてるわけですよ。
はいはい、それはありえないこと今まで。だから私はね、
うんうん、
祈りと遺伝子の研究をやりたいと思ってるんですよ。では祈りとね、現代科学はある意味ではね、全く今まで相反するものだったんです、
うんうん、そうですね。
祈りはで病気がなるかというのは迷信だと思ってきたの、
はいはいはい、
どうも迷信じゃないんですよ。
だからこそのスピリチュアリティが、
だからスピリチュアそれを、うん、祈りはスピリチュアリティの一つの、うん、典型的な、
そうですね、
形ですからね、
はい、
だから21世紀はね、科学だ、科学も進歩はするんですよ、
うんうんうん、
それだけではね、やっぱ人間というのはね、わからないんですよ。
だからこそサイエンスとスピリチュアリティ、
スピリチュアリティが必要なんですよ。
はあは
あ、20世紀はどちらかというとサイエンス、あのテクノロジーの世界ですからね。もう祈りの世界をね、というのはね、片隅に追いやられてたけど、21世紀はね、やっぱ人間というのを本当に理解するために、
うん、
あるいは医学、病気を治すためにはね、そういうスピリチュアリティというものが、求められる。だからこのバランスなんですよ。それがバランスが取れないとサステイナビリティが出てこない。
サイエンス、スピリチュアリティが同じ土俵にあって初めてサステイナビリティが、
そうそうそう、どっちが優位になってもダメで、
うん、
科学はますます進歩するんですよ、まあ、これは、
うん、
僕は止められないんですよ、
うん、
科学はウォッツニューの世界ですからね、
はい、
新しいことを知りたいっていうね、う
ん、もうどんどんどんどん前行きますよ、
ね、もうこれも止められない、う
ん、はい、
しかし科学が暴走するとかね、人のために使う、幸福のために使われなくなるっていうのでは、これはもうやっぱりひたすら人類が滅びるかもわかんない、
うん、
どうしても高い精神性がいる、人のために、
うんうんうん、
国のために、うん、あるいはサムスティングレートのためにというね、そういう自分の欲望とか自分を超えたような、少なくとも自分の物質的な体を超えたようなレベルの高い精神性が求められる、
うんうんうん、
それがスペシャリティですね。
じゃあある意味そのサイエンスの暴走に歯止めをかけるためにもそのバランスを取んなきゃいけないということだよね、
うん、やっぱそのスピリチュアリティ訳が難しいんですけど、うん、冷静とか言うとね、
うん、
なんか少し
オカルトチックになっちゃいますけどね、うん、
しかし宗教性ですね、宗教そのものじゃなくてね、うん、やっぱり自分たちを超える存在がある働きがあるという、
うんうんうん、
それは当たり前ですからね。それから人間は物質からできてるんですけども、物質を超えてるものもあると、
うんうんうん、
そういうものをですね認めてるというね、うん、そういう、まあ、感性がね、だから知性と感性ですね、
うんうんうん、
これが両方とも必要なんです。
それがちゃんとバランス取れてないとまずいわけですよ、ね、まあ、
だから今度は、うん、それのバランスを取るっていうのが僕は21世紀のキーワードになる、うん、
まあ、そういった中で村上さんご自身は一個人として、あるいはさらには科学者として、どういった視座を持ってこれからの時代を生きていきたいですか？
科学者としてサムシングライトのメッセンジャーになりたいと思ってるんですよ。
おお、メッセンジャー。
サムシングライトはね、口がないんですよ、喋れない。
うん、
誰かがそのメッセージを伝えてる必要がある。
なるほど、物を言わぬ方ですから、
うん、そうですね、
はいはいはい、
だ私はね、うん、サムシングレイトのね、
メッセンジャー、伝道者ですね。
そうです科学者としての伝道者ですよ、
うん
うん、今のそのサムシングレイトのメッセージはね、ほとんど宗教家がね、
うん、
解いてきたわけですよ。
そうですね、いわゆるその伝道者としてですもんね。そうですね、
しかし宗教だけではね、やっぱりこの世界は21世紀は収まらない、はい、だからサイエンスティストがサムシングレイトのメッセンジャーになる必要がある。だから及ばずながら私はそれになりたいと。
なるほど。
今私のね、
そうか、
私の今一番考えてることだから、その講演をしたり本を書いたり、
は
い、
うんうんうん、
実験をしたりするのはね、そういうことなんですよ。
なるほど、なるほど。そのメッセージを伝えるために。
はい。
そうか、じゃあ今後も
昔だったらドン・キホーテみたいに言われたけどこれからはそれが必要である。
そういった意味での講演活動だったり執筆活動が今後ともそのアクションとして表出するということになるわけですね。
そのやっぱり一つの契機になったのがこのやっぱ大震災ですね、
うん、
これはやっぱり非常に大きなメッセージがサムシングレイトから来てるわけですよ。思ってるの、私は感じたの、直感的に。だからそれは私なりに翻訳をして伝えていこうと、
うん、今後担うのは当然これから若い世代、まあ、子どもたち含めですけども、そういった子どもたちへかける期待とか寄せる思いはいかがですか？
子どもたちはまだまだみんな無限の可能性があるんですよ、スイッチオンにできればね、
うんうん、
ところが今でもスイッチがオフになってる。だからとにかく生きて生まれてきたということはやっぱり無限の可能性を秘めて生まれてきて、うんうん、ということをですね、特に若い人に言いたいと思いますね。だから自分を限定せずにね、うんうん、あの大きな志を持ってねやればサムシングレイト応援してくれますよ。
なるほど。最後になりますが番組恒例の質問ですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね？
僕はね、京大の元総長の平沢光というね、平沢起こす先生、京大総長、
はい、
これ僕が学生時代に会ったんですよ。これは湯川秀樹と並び称される先生ですけどね、強烈に思えてるのは、俺は頭が悪いとおっしゃったんですよ。
え、頭が悪い？
悪い、
うん、
冗談でしょうかね。ほんならね、湯川先生の対談でね、
はい、
平沢先生が湯川先生に、俺は頭が回転が悪くてね、中学高校の時はね劣等感に悩まされたったらね、湯川先生も俺もだとおっしゃった。これ本当な
湯川秀樹さんもも
うそうおっしゃった。で、この先生冗談じゃないんですよ。もちろん比べるものは違いますよ、
うん、
しかしこういう大科学者がね、必ずしも自分は頭がいいと思ってられない、
うん、
だから努力された。後から私が調べてみるとね、偏差値秀才はね、必ずしもいい研究者じゃないんですよ。
あ、研究者として、
はい、例えば福井健先生っていう先生がおられてね、
は
い、
ノーベル化学賞
最初ですよ、
はい、
私が対談して一番面白かったのはね、
はい、
この先生が高校へ大学に行くためのセンター試験をね、高校生と一緒にやってみた。
はいはい。
英語をやったら非常に点が良かったんで、まあ、科学をついでにやったらね、平均点取れなかった。
ノーベル科学賞
を取られた先生が高校生が大学の先頭試験の合格っていうのに達しないんですよ。これは偏差値というものがある意味ではね、研究の大きなファクターではないんですよ。秀才はね、暗記力に優れてね、答えを見つけていくの必ず。
ああ、まあ、答えがあるの、う
ん、研究は答えがわからないんですよ。あるかないかすら。
まあ、そうです、
ね。問題を作って新しい分野に飛び込むというね、
うん、
そういうものはね、必ずしも偏差値の勝負じゃないんですよ。もちろん偏差値もあんまり悪いと困るけどね。必ず偏差値秀才がいい研究してるかってそうじゃないんですよ。だからね、一つのね、簡単、価値観でね、物事を判断するね。私はそれで本当にね、いや、私はあんまり頭良くないと思ったからね。いや、こんな大科学者がね、頭が悪いとおっしゃった。それものすごい鮮明に覚えてますよ。だから福井先生が、大学センター試験の平均点俺は取れないです。だからね、そういうことがあるから、偏差値が少し低かろうとね、高かろうと、そんなことは問題じゃないんです。研究なんちは最もそういうものと近いと思われたんだ、偏差値とは。しかし私がね、周りに見てても偏差値中才はね、ある程度まで行くんですよ。私、大きな仕事をする人はね、偏差値中才じゃないと思うかもしれない。だから、決してね、偏差値が、まあ高い人は高い人で良くないんですけど、低かってもね、俺は大科学者になるかもわからないと思った。アインシュタインなんてね、あなたはね、物理の才能がないから添付した方がいいって言われるんだよ。物理の先生に。
ね、人類史上最も偉大な功績を残した物理学者がそれですもんね。
そうです、人生はどこで花が開くかも分かんないし、その若いのに自己限定せずにね、やっぱその生まれてきた確率を考えてね、俺はもうエリート中のエリートを100万倍かけて
そうですね、もうこれ以上ないエリートですもんね、それ、その存在だけで。
そうです。
あ、そうか、そういったことも教えてくださった平沢先生。
その先生がね、平沢先生が、それが兄弟総長でもね、まあ私が見るとこね、要するに人格者と科学的業績が本当に優れた先生ですね。兄弟総長っていうのは大体科学者ですからね、科学業績はみんな立派なんですよ。しかし俺が頭が悪いとね、学生に言う先生はあまりないんだ
よ。なるほどなるほど、もうちゃんとそこでもバランスが取れてる。
そしてサムスン・グレイツのね、この先生やっぱメッセンジャーでしたよ。
ああ、そうですか、
やっぱ生きてることだけで大変ありがたいと、
うん、
平沢先生の受け売りみたいなとこもあるんだよ。
そうか、でも
それ私はそういう人に、ね、学生時代に会ったということがね、はい、非常に幸せですね。だからこういう先生がおられるということと、できたらこういう先生に近づきたいなと思ったんですよね。しかしまあとっても無理やなと。当時先生は日本の代表する学者だし、私はマグネティ教大に入ったような学生ですからね。しかしね、憧れる人を持ってるとね、それに近づいていくんですよ。だから僕はね、やっぱり若い人に一つ勧めるのは、やっぱ憧れる人をね持つということが、僕は自分の遺伝子のスイッチをオンする一つのものだと思いますね。ああいう人になりたいと。
中見先生にとっては平瀬先生がそうだったよ、
ね。まあ、とっても今までは及ばないけどね、しかしそういう憧れの人でしたね。
ラジオ版学問のすすめ、本日は筑波大学名誉教授村上和夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、筑波大学名誉教授で遺伝子工学の第一人者村上和夫さんを迎えしてお送りしました。村上和夫さん、知的好奇心いただける、そんなお話の数々でしたが、面白かったです ね。本当にこう、人間ここに存在することだけで科学的にはもうありえない確率なんだという部分ね、なんかすごく今後どうやって生きて考えていけばいいのかということを、いろんな意味で示唆いただいたような気がします。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、 またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の林真理子さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。